都市通ネットラジオ、この放送は想像力の遊び場、哲学有害図書の週刊都市通を読むネットラジオ、私編集部の都田圭次郎です。共犯者の皆様よろしくお願いします。さあ、それでは都市通55号ですが、2016年3月27日に書いた文ですを読みますが、都市通55号は以前に恋愛シミュレーションの一環としてペーパー彼女を作ってみたりするゲームですというスゴロクの回でした。でこれは本来42号に読む時の回やったんですが、入れ替えて読みましたんで後で42号も読みますね。で、このスゴロクのやつをペーパーガールフレンドね、僕の紙で作った彼女のスゴロクゲームということで、やってみますか。スゴロクゲームね、42号の時に読みましたが、それを読んでやってみましょう。で、以前は0から9までのカード、数字を書いたカードをこうシャッフルでめくっておりましたが、サイコロを買いました。10面体サイコロ、これは秋葉原のラジオ会館のところのなんかそういう、カードゲームするところにサイコロいっぱい売ってますんで、そこで買ってきましたので、これでやってみましょう。それではまず、スゴロク、日常スゴロクね、1から順番には、言ったらまあ喧嘩するとか愛情が高まる、未来について話す、別れ話をする、悩んでる様子、デートに行きたいと言われる、疲れている様子、甘えられる、浮気される、セックスというのがありまして、これで何が出るかやってみましょう。それでは6 1 2 3 4 5 6、デートに行きたいと言われる、なるほどですね、どっか遊びに行きたいんですな。じゃあどっかデートにも行きますかこの前サトシの青春という映画をまたシュウカちゃんを連れて映画見に行きましたよはあ、またじゃあデート行きますか。まあじゃあ行動すごろくもやってみましょうか。行動すごろくはね、シュウカちゃんが今何をしているかというのが分かるすごろくです。1から運動している、風呂入っている、寝ている、ご飯食べている、勉強している、趣味のことをしている、勉強している、ぼーっとしている、人と会っている、内緒、過去分からないみたいなすごろくですね。やってみましょう。ドン8 1 2 3 4 5 6 7 8、ぼーっとしている、何もしていない。あ、なるほど、だからぼーっとして退屈だからデートに行きたいと言われたみたいなことでしょうかね。え、年末なんですが、しゅうかちゃんはお忙しい感じではないんですね。休みなんですね。仕事納めも終わってぼーっとしている休日なんでしょうか。それではイベントすごろくやってみましょう。イベントすごろくはね、いろいろあるんですよ。あんまりすごろく自体の中にね、振り幅っていうのがあるじゃないですか。例えば最初の日常すごろくで喧嘩するとか愛情が高まるっていうそのことは、振り幅として大ごとにならないような振り幅で作られているものから徐々にだんだん振り幅の大きくなっていくようなすごろくなんです、これは。だから日常すごろく、行動すごろく、イベントすごろくっていうのがあって、振り幅が大きくなっていくので、イベントすごろくになるとちょっと平常ではいられない状態になっていくんですね。どういうすごろくかというと、1からイメチェンしてきた、で2がペットが欲しいと言われた、 転職した、泣いている、酔っ払っている、宗教に入信した、病気になる、お金が入った、プレゼントを買ってきてくれた、旅に出たというのがあります。でそれぞれに、旅に出たやったらまたサイコロ振って、その期間ね、長期、中期、短期、すぐ戻っていた、行ってなかったとか、病気になるとかやとまた外傷、内科、精神科と、こういうふうに分かれてて、そっからまた重症とか中ぐらい、軽症とか、長期、短期とかね、こういうふうに分かれていくわけです。これでだから病気になったとかになるとかわいそうやし、嫌な思いをするわけじゃないですか。だからあまりこういうのに当たってほしくないから、うかつにしたくないわけですよ。怖いんですよ。でもまあちょっとやってみましょうか。頼む、マジでこれはほんまに、なりたくないのがあるからな、当たってほしくないのがあるからな。でも普通に普段生きてて何が起こるかわからない、そういう人生ですよね。やってみましょう。こういうことが、何かが起こると、あ、やっぱり何気ない日常が一番いいなと思いますね、本当に。3123、転職した。転職したんや。転職したんですか、こんな時期に。まあ心機一転を図っているんでしょうか。で転職したからまた1234とありまして、満足している、満足していない、あまり変わらない、どれでもないというふうに、1234ありますが、じゃあやってみましょうか。これは数字カード、4面体じゃないからね、数字カードでやりましょう。じゃあ4枚、数字カードで、ね、どれが出るかな。転職して満足しているかしていないか、あんまり変わらないか、どれでもない、ドン、4、あ、どれでもない。何に転職したんでしょうね、何に転職したのかな。でもまあ転職してどれでもないやったら別にまあまあよかった方じゃないでしょうか。今の感情を聞いてみましょうか。じゃあ喜怒哀楽ね、喜怒哀楽カードを、しゅうかちゃんの今の感情ですね、どんな感情か、せーの、ドン、あ、き、ご機嫌よろしいみたいです。あー、よかった、これでちょっと一安心ですね。さしたる出来事も起こらず機嫌もよく、あ、これぐらいの日常が一番いいなと思います。しゅうかちゃん、じゃあデートどこ行こうかね。そうなんです、年末なので、実家の大阪に少し帰ります。で大阪に帰ってマンションの掃除とワックスだけをお母さんに命じられましたんで、帰ったらそれをしますが、大阪にしゅうかちゃん連れて行って、あ、俺の彼女やねんって見せるのはちょっとむやみにね、両親たち家族を不安がらせることになりそうなので、よう連れていきませんけども、帰ったらいつも聞かれるんですよね、あのお母さんとおばあちゃんに、ええ人はできたかとか。少し黙っておきましょう。ああ、それでは入れ繰り替えで読まなかった42号を読んでみましょうか。これは12月の12日に書いたやつですね、2015年のね、去年の、ウーミートーファー、ウーミートーファー、 どういう意味でしょう。ウーミートーファーって書いてるけど中国語のはずですが意味が忘れちゃいました。何でしょう。三蔵法師は許さんぞって書いてます。くだらキャノキャノ十字架天使ですの妖怪は怖いですのブルブルブルルすごいよなと思います。あの多分ねビックリマンのアニメをこの時見てた関係で十字架天使のキャラクターの凄さに驚いてたんでしょうね。それで十字架天使を描いてます。だからこのブリッコというキャラクターはその萌えアニメとかそういう風な、進化を遂げていくわけですけども、なぜこういう進化になったのかというのを考えてみるね、萌え学というかそういうものを考察してみても面白いものがあるんじゃないのかなと思います。だってもともとはその漫画とかアニメとかでこういう人たちキャラクターというものはいなかったはずなんですけどね、大昔ね。例えば野良黒くんとかそういう最初期の白黒アニメとかの時にはまだそういう人たちっていなかったと思うんですけど、原型としては多分鉄腕アトムの妹のウランちゃんやったっけ、あのああいうその少女とかが出て、で子供っぽさだからブラックジャックでいうとこのピノコみたいなああいうこの幼稚稚拙というかね、そういう子供の女の子のキャラクターがなんか舌足らずに喋ってるそういうのを可愛らしくこう描いていくことでそういうとこから発展してきたんかもしれないですよね。でそれがもっと誇張されてブリッコのレベルをね、ボリュームレベルをグインって上げたらこういう風に怖いですのとかブルルルンとか言い出したそういうキャラクターになっていくということなんでしょうかね。んでそのキャラクターが誇張されていってどんどん進化していって、そっからまたそのそういうものが進化していくね、その枝葉のやつをこう系図を追っていけばね何か面白いんだろうなと思いますが、まあこれはさておき、この回は西遊記の回です。西遊記、中国に仕事に行った時に中国人の友人ができて彼らと朝まで飲んでサウナで休んで帰るということが何度かありました。言葉を喋れない僕をなんやかんやと世話を焼いてくれて楽しかった。サウナで一風呂浴びてリクライニングシートでくつろぎながらテレビを見ていたのですが、中国語でわからんかったけど西遊記がやっていたのでそれをずっと見ていた。相当古い特撮で荒いけど見てるだけで面白かったです。フィギュアを作る仕事で中国工場にね行くことがあったんで、その時に、向こうの中国人の友人ができまして、その人たちと飲んでサウナでくつろぐんですね、帰りに。でそういうことが何度かありました。実際はあれですね、その時は会社員になったのであんまりその休日ですよ、もちろん休日に行くんですけど、朝まで飲んでベロベロに酔っ払った状態で、車に乗ってサウナまでみんなで行くってことは全員酔っ払ってる状態という、だから飲酒運転ですね、 あかんのですよ本当はね。だから会社ではこんな話はできなかったですけども、まあそういう風に飲酒運転でね怖かったですよ。だから酔っ払ってるのに私が運転していくみたいな感じで中国人の人がで あかんあかん言ってみんなでその助手席の人がこうサイドブレーキを握ったままね椅子でも止めれるように、それでもまあ普通に飲んで ベロベロに酔っ払った状態でね、お風呂にみんなで行くんですよ。で、中国語僕わからんかったんで、何のことかよくわからんけども、まあ、大体のあの感じでね、次行くかみたいな感じのノリとかわかるじゃないですか。そういうなんでついていって、ほんでみんながそのいろいろと世話してくれるんですよ、こっちこっちと。でサウナっていうかでっかい銭湯みたいな、あの スーパー銭湯みたいなとこあるじゃないですか。あっこで飲んで、でリクライニングシートでこう朝までゴロゴロ寝てるんですけどね。その時にテレビが、小さいテレビがあって、それでずっと見てて、西遊記があったんですよね。それが面白かったということで、周鳳ウー君、周鳳というのはお師匠さんってことです。ウー君は悟空という意味です。で呼び合うのと、パーチェ、パーチェは超八戒、八戒のことですね。これぐらいはなんとか聞き取れたんですが、三蔵はやたらと悟空を信頼していて、何かとウー君ウー君言うてます。パーチェは癒しい役ばかりをしていました。そしてこの悟空役の俳優がものすごい猿っぽい動きと演技が秀逸で、中国ではかなり有名な人らしいです。劉晓林頭さんという人ですね。江南に生きている孫悟空、劉林頭さんという人の息子さんだそうです。めっちゃ猿。後に日本へ帰って中国テレビドラマの西遊記 DVD セットを買いました。日本語字幕で見て意味がやっと分かったけど、中国で大体こうかなって想像してたのに近かった。中国ではもちろん中国語だけなので言葉が分からんけども、映像を見てるだけで大体のそのストーリーの流れがこうなんかなっていうのがなんとなく想像してた通りやったんですよね。でもまあやっぱり字幕で見て、あ、そういう意味やったんかとかっていうのがよく分かりました。それより知ってるようで知らなかったのは、悟空がめっちゃ強くて大昔天上界で大暴れしていて、青天大聖、天にも等しい大聖を名乗っていたりしたことです。物語は悟空と三蔵らで天竺に行く旅の途中、妖怪らと戦うっていうのが筋ですが、豚もカッパも猿も元は天界の神だったりしてます。このテレビドラマを見ていると、悟空がやたら天界に行っては助けを求めたり、なんでかなと思ってたけど、悟空も元は天界にいたので知り合いも多いようです。ただ昔迷惑をかけたので嫌われていたり、点点点。その辺は観音様の命を受けた旅ということと持ち前の愛嬌で乗り切るのでした。悟空が破門される会は泣けるく。そうなんです。普通に悟空たちがその天竺に行く経典をね、取りに行くっていう旅のお話やと思ったんですけど、このテレビドラマ見てみると、前半は結構悟空が普通に主役一人で、三蔵たちも諸八戒たちも全然出てこずに、悟空が猿の群れの中で、ボスになって、でそっからどんどん力をつけて強くなっていって、いろんなとこで暴れたりとかして天上界に行って神様たちと一緒に暮らしてたりとかするんですね。でそこでもどんどん暴れて悪さして、不老不死とか聖なる食べ物とかを食べてね、無敵みたいになっていくんですよ。で周りのその神々たちもあまりにも暴れるから、こう押さえつけようとしたり捕らえたりとかするけども、ことごとく負けるんですね。悟空最強になっていくんです、どんどん。で俺にも位をつけろと言って悟空が威張り出すんですけど、最初はなんか身分の低い位とかつけられたけど、そんなんじゃ嫌や言って、どんどん強なっていって、青天大聖とそういう風になっていくんですけど、それぐらい最強になって周りの人にめっちゃ迷惑かけていくんやけど、そっからあまりにも危ない危険やということで、観音様にね、有名な手のひらで どんなに遠くまで行けるかってビューンで遠く行って、柱に自分の名前書いて帰ってきたら観音さんの手の中だけだったっていう、そういうあの話があるじゃないですか。ああいうのがあって、あの石に閉じ込められる。でそっから500年経つというね、500年ずっと石の中で閉じ込められて、で初めてそっから三蔵法師に助けられるということなんですけど、その後からやっと旅が始まるんですよね。それまでの話が結構長くあって面白いですよね。あの痛快です。悟空がめちゃめちゃ強くて暴れ回ってるっていう展開で暴れ回ってて、その時に知り合った天上界のその神々たちいろいろおるんですよね。海の中の竜神たちとかとも友達というか知り合いになったりとかしてね。で三蔵法師は普通の、 あの人間なので、旅をしてる時に三蔵法師はやっぱ悟空たちが守らなあかんのですよね。で大体のパターンとしては、あの猪八戒パーチェがね、あんなところに美味しいご飯があるぞとかって罠にかかったりとかで、三蔵法師が敵の妖怪に囚われてで困った困ったみたいな、悟空も結構強いんですけど困った困ったになって、で悟空が筋斗雲に乗ってビューンって天上界に行って神様たちのところでなんかキャッキャッおしゃべりして、でそれは実際字幕で見たら困ってるから助けてくれみたいな話をして、で助けてあげようって神様と一緒にビューンとこう来て、その神様の力でなんとか妖怪をやっつけるとか、そういうパターンが結構多かったんですよね。だからなんでかその中国で見てるときはやたらとなんか悟空が天上界に行くことがあんなって何せんやろうと思ったけど、実はその昔天上界に悟空がおって知り合いが多かったというのが元にあるんですね。なるほど、そういうことかと思いました。で悟空はそのいろんな神通力を持ってるから、その妖怪が人間に化けてたりとかするのも見破れるから、その三蔵法師がその人間やと思って信用してついていったりとかして、ダメですダメですってこう悟空が引き止めんの。でも三蔵法師が悟空やめなさいって、悟空にいつもこうなんかこうね、悟空はもともと悪いやつなんでいろいろ手を焼いてるから悟空そういうことをしちゃいけませんよってこういつもなだめてんねんけども、悟空があまりにもしつこくダメですダメですって罠ですってこうやってるもんやから、こうだんだんそこでちょっとな喧嘩したりとかするんですよね。その時に悟空が人間をバーンって殺してしまうんですね。人間というかさ妖怪なんですけど、バーンって殺して、それを見た三蔵法師が人間を殺すなんてこのお前なんて破門だって怒っちゃうんですよね。その時にもう悲しい感じといったら泣けるわ、ほんまに。あれはすごくいい回でしたよ。パーチェの役の人の豚面の時は汚いダメ豚やけど、素顔の時はなかなかかっこいいので役作りが皆さん上手やなと思いました。そうなんです。パーチェね、猪八戒の豚の顔してるんですけど、もう歩き方とかもなんかこうのそのそ歩いてて、すごい癒しい役をやってるんですよ。でも人間に化けてやってる時は素顔っていうか人間の顔ね、役者さんの元々の素顔で出てて、なんか凛々しい顔してはるんですよね。で普通にこの偉いさんみたいな感じで歩いてる時のシーンとか、ね、演技はすごくかっこいいから、やっぱりその猪八戒になりきってる時の動きの生き生きしてる感じ、良さとかすごいなと思いました。悟空はほんまに猿っぽい動きすごくうまいなと思います。いいですよ。中国のだからその古い西遊記テレビドラマもそうですけど、最近は三国志ね見てますが、三国志といっても三国志のテレビドラマね、昔にやったやつの見て思うことはですね、よく手を前でグーとパーをこう合わせて、なんていうんですかね、こう礼をするみたいなのあるじゃないですか。顔の前でグーとパーを合体させて頭を下げてこう 感謝しますみたいなポーズあるでしょ、中国でよくやる。あのポーズってすごく便利やなと思ったんですね。あれすごくいいなと思います。なんでかというと、あれをすることによって礼儀をここで示してるというサインね。日本やとお辞儀するっていうのがあるけど、例えばですけど三国志の中でも出てきましたが、一応敵に対して心の中ではその人のことを敵視してて憎んでて、でも表面上を仲良くしなあかん時、自分より位が上の人とかに対してそれをやらなあかん時で、お互いが敵視し合ってることを分かってる時、一応その手を合わせるポーズはやるんですよね。でも顔はそっぽ向いたままでもできるんですよね。だから形で見せれることができるということです。一応は礼をするということができるということです。信用はしてないけど、ぐっと横向きながらポーズだけでもグルンって、でしっかりやろうと思ったらちゃんとこうゆっくりこの思いを込めたようにグッとできるという、そうすることによって相手がどういう態度を取ってるかというのがなんか分かりやすいというかね、ありがとうって言葉にして言うのと、ありがとうございましたって言うのと似てるかもしれないですけど、反感を買う感じはあると思うけど、一応こう手を合わせてこう頭を下げてるこのポーズね、これをやるというのはね、この戦国の世の時代には、必要なことなんだろうなと思いました。なんていうんですかね、もともと敵やったりとかするけど、なんかの流れで同盟組まなあかんかったりとかすることもあるし、降伏してきたから仲間になる時もあるし、その人材が入り乱れるんですよね。そういう時にやっぱその君主の人と家臣の人みたいな、そういうものがはっきりしてるから、そういう挨拶の仕方みたいなのが必要なんだろうなとか、便利なんだろうなと思いました。あとその三国志のねテレビドラマ三国演義っていうんですけど、三国志の正史っていう元々の本当の歴史と三国演義っていうのは作られた、お話ということで、三国演義と実は違うみたいなことを言うことらしいですけども、まあここでは三国志と言いますが、三国演義ね、テレビドラマを見ていて三国志面白かったところはいくつかメモりましたが、バカな使い、バカな使いっていうのはなんていうんですかね、戦国時代の戦のそのやり方ってほんまにそういう風にしてたんかなとか、想像してるのとほんまにそういう風になるのかなっていうのがなんかあるんですよね。例えば敵の陣とこう向かい合ってこう戦が始まるまでの期間ってバーって集まってそこに陣取っていきなりわーって戦いが前面でぶつかり合うっていうような戦いじゃなくて、相手の情報とかも知ってたりするんですよね。相手の大将は誰やとか先方誰やとか調べてきて何でか知ってたりとかすると、でなんやったらそのこっちの武将が向こうの陣に行ったりとか会話しに行ったりとかするんですよね。でそれはその場合によっては捕らえられていきなり首を切られるっていうこともあるし、普通になんか和睦や言うて仲よく話したりとかするっていうことがあって、ということは向こうの陣の大将のとこまで行くまでに敵の陣の入り口に行って、俺は誰それや通せとか言っていきなり一人で来て、でその場で捕らえられて殺されるかもしれんという、そういうこともあるん、そういう怖さとかはないんかな。そういうのは普通に迎え入れて話を聞くみたいな、そういうことをするんですね。なんかそういうのがなんとなく不思議な感じがするんですよね。いきなり何でもかんでも捕らえてぶっ殺すみたいな、そういうことをしないんですね。でバカの使いというのは あのいきなりこっちの大事な武将をその向こうにやるんじゃなくて使いで行ってこいって言って生かされるやつね。なんていうかな、やっぱりその人間に位というものがあったその時代にその兵士たちの扱い方ってもう結構なんか雑なんですよね。なんか庶民に位を下げるとかってされたらもう雑多な扱いというかなんかそういう風にされてて、だからそういう風な感覚で言ったらですよ、友達の中で子供の頃ね、友達の中でも怖いもん知らずのちょっとバカなやつをちょっとバカなやつっておるじゃないですか。そういうやつをあの怖いやつの文句言えって言ったら何のためらいもなくブワーって悪口言うやつとかね。お前そんなことよう言うわみたいなやつおるじゃないですか。そういう風なやつを使って向こうの大将のところにやって挑発してこいって言って、で何もそいつはその恐れることなくね、それは勇ましいとかじゃなくて単純にバカ。そういうやつをあのそのいっぱいおる兵士の中でそういうやつおらんかって言って、あいついますよって、あいつ怖いもん知らずで何でもあのベラベラ言いますよっていうやつを呼んできて、で行って向こうの大将に挑発してこいってボロクソ言ってこいって行かせて、で文句めっちゃ散々言わせるんですよね。でそうすると向こうの大将怒ってそいつね捕らえて打ち首にするから死ぬんやけど、でもそいつそのそういうことも分かってやってるのかどうか知らんけどボロクソ文句言ってであっけなく殺されるんやけど、そういうやつの扱い方ね、それがなんかあのひどいなとか思いながら、バカなやつの扱い方っていうの使いようなんかなと思いました。あと他には劉備玄徳がまあいろいろ説明省きますけども、劉備玄徳が敵から預かってる国があるんですね。でもそこはまあ、預かってるというか返すつもりもともとないんですよね、劉備玄徳は。でもいつになったら返してくれんねん、いつになったら返してくれんねんって催促されるんです。で結構何回も言われるからしょうがないなと思って、そこは、うちの関羽に任せてるから関羽に直接言ってくれって言うんですね。で関羽はもちろんそんなん返さずないやんみたいな感じで嫌だって断るんですよ。で帰れって怒られて追い返されると。でそれも劉備はもちろん分かってることなんですね。関羽が断ってくれるだろうっていうのでわざわざそっちにやってるから。でまたその使いの人が劉備玄徳のところに来てやっぱり断られましたって、劉備殿からなんとか言ってくださいよって言うんやけど、その劉備玄徳がとぼけて、あの男も相変わらず短気だのとかってとぼけながら言うっていうところがね、あのそのシーンがお前よう言うわみたいなところがすごい面白かったです。その他には、曹操の息子の中で、4番目の息子やったかな、なんかそいつがあのものすごい天才やと言われてて、世の中の8割の才能をそいつが持ってて残り2割を世の中の全員で分けてると言われてると、それぐらいの才能を持ってるって言うんやけど、ものすごい例えやなと思いました。世の中の8割全部そいつ一人に集中してて、それ以外の2割を世界のみんなで分けてるんですよ。どんだけの差あんねんと、それぐらいすごいという例えね、この例え方すごいなと思いました。あとは、張飛の、戦の戦い方パターンが結構あります。攻めに行くんですよ、敵の城を攻めに行くんやけど、城を攻めるのって結構大変らしくて、城の前で 相手を挑発して出てくるのを待つんですけど、その時にいつものパターンなんですけどね、張飛がよくやってるパターンは、城の前でみんなで挑発しまくって、おい出てこいとかって言って、でなかなか出てこへんくてイライラして酒飲んでまた暴れるっていう、ね、そのパターン結構何回かありましたね。これいつもやってんなとか思いましたけど、その後まあだんだんあの戦法変わってくるんですけどね、張飛はあの成長していくっていうのは途中でありますけど、あとは面白かったシーンというかね、映像で面白かったところなんですけど、奇襲作戦で、ね、甲冑が山から一気にバーって降りてきて花公園を襲いかかるんですけど、その時に花公園は油断して鎧脱いでボーッと待ってたから、急に来ると思ってなくて、甲冑がバーって襲ってきた時に慌てて鎧を着るシーンがあるんですよね。そのシーン面白いですあとね、これは見てて思ったことなんですけど、敵に捕らえられて、で敵の陣にこう連れて行かれるじゃないですか。その時に敵のそいつらは捕らえたけども殺すつもりがなくて、そのなんていうんですかね、もてなす感じの時、そういうことあるじゃないですか。捕らえたんやけど別にあんたを殺すつもりはないよと、でこっちに迎え入れてもてなして仲間にしようとしてる時とかに、自分が敵に捕らわれてそのまま連れて行かれて敵の陣に行った時に、向こうの礼儀としてそれが全く異文化の人たちの、もてなし方とかをされた時に、自分たちの常識と全く違うもてなし方されたら怖いやろなと思ったんです。実際に諸葛亮孔明が南の方にどんどん行くんですよね。で南蛮と言われる人たちのとこに行って戦いがあって、でもう全然ちょっと雰囲気違うところの人たちと戦うわけですけども、その時にまあじゃあ例えば、僕らが宇宙人と戦争になった時に、宇宙人に囚われて、で宇宙人の基地に連れて行かれた時に、向こうは歓迎パーティーをするとするじゃないですか。その時に歓迎パーティーの仕方がめっちゃもう全く知らない状態のもてなし方されたら怖いやろなとか思います。みんなで例えばね、常識としてみんなで大声を出すっていうね、それがその一番のもてなし方なんやと、そういう常識の世界の人たちのところに自分が連れて行かれた時に、一斉に全員が大声でわーとか言って大声出すんですよ。そうされるとめっちゃ怖いじゃないですか。なんやろうって僕らの常識じゃないんでね。で向こうはそれは一番の礼儀やと思って、剣とか武器をこうガーってかざしながらわーとか言ってこっちにギャーってやってきて、わ怖ーとか思うやろなとか思いました。だからそういう異文化の人たちと接触する時とかって怖いやろな。向こうだって例えばこっちがもてなしやと思ってみんなでなんか拍手したりとかお辞儀したりとかするのが、向こうの人からしてね、異世界の人とかからして拍手されるんが怖いっていう人たちもおるわけじゃないですか。向こうの文化で拍手するのは敵意の表し方やとか、そういう風な常識の世界の人からしたら、だから向こうの人はビビるやろうなと思いました。ミストの遭遇でね、その人たちがどういう風な動きをするのかも分かんないですからね、ビビるやろな最初はと思いますね。これは歓迎されてんのかなとか、それとも脅されてんのかな、どっちなんやろとか、びっくりするやろなとか思いました。まあそんな話をしておりましたが、 何の話なんでしょうか今日は。それより年末でんなということで、昨年はミラドンが映画批評をやっておりましたね。今年僕が見た映画は、サトシの青春、そうさっきちょっと話出てきましたがサトシの青春を見ましたが、サトシの青春を見て僕が思ったことは、あれで、村山サトシさんの良さというものが人に伝わったんだろうかっていう不安がちょっとあるんです。なぜかというと、あれでまあみんなが見た人が村山サトシさんってすごく好印象を持ったというんであれば、僕はあんまり好印象を持てなかったんですね。それは俺が悪いんかなってちょっと思ってます。なんかそういう風に思うのは良さの面をもうちょっと描いてくれたらなと思ったからかもしれないですね。他にはシンゴジラですね。シンゴジラは、面白かったですね。シンゴジラはまあ前にもお話ししましたし、いいでしょう。あんな感じです。あと何見たかな、デッドプールはこっちに映画を見ている人というものを訴えかけるシーンとかがいっぱいありましたね。なんか映画そのものをパロってるようなそういうところもあって、異質でちょっと面白かったですね。どういうことを思ったかなと思うと、その映画の作り自体もなかなか面白い作りになってたかなと思います。より漫画チックにというかコメディ調というかそういう感じが、面白いですね。その割には斬首的なね黒いところも張りながらいい振り幅の面白い映画だと思います。次にアントマン。アントマンはニラドも面白いと言ってたんで、アントマンも面白かったですね。いいですね。特筆すべきはですね、やっぱり物が巨大化したり小さくなったりするというあのミクロものというにはハズレがないねとニラドも言っておりましたが、確かにそうやなと思いました。面白かったですね。だから実際のあの小さくなったミクロの世界でバババーって激しく戦っているシーンというのは原寸の人間から見て小さすぎてカチカチカチカチカチンとかって戦ってるね、ああいう風なあの表現の世界の縮小拡大の持っていき方とかも面白かったですから、面白かったんで良かったなと思います。プラレールが出てきますよね。あれでめっちゃでっかくされたり小さくなったりとかするあれがドーンで出てきたりとかするのとかもおーって思いますね。見てない人のためになかなかあんまり言えませんが、その急にでかくなったり小さくなったりするっていうああいうところが面白いところです。あとね映画で、ね、好きなのはね、僕クレヨンしんちゃんの映画結構好きですよ。クレヨンしんちゃんの映画もいくつか見ておりますが、最近のんでは夢見ワールドというのがあって、クレヨンしんちゃんの映画の面白いところ、好きなところはそのしんちゃんの友達のマサオくんとか風間くん、ねねちゃん、ぼうちゃんとこの5人が春日部防衛隊や言うて、まあいろいろと事件の中で走り回ったり戦ったりするんですけど、その戦ったり走り回ったりのとこのあのシーンね、みんながそれぞれがその無軌道な動きをごちゃごちゃっとしてるんですけど、バラバラにばらけたり集まったり走り回ったりとかしてて、その動きってすごく面白いなと思います。それとそれぞれのキャラクターの人たちの持ち味が生かされている映画ね、そういうのはいいなと思います。夢見ワールドでは風間くんの夢、 それぞれがどんな夢を持っているかっていうので、マサオくんは漫画家になりたいっていう夢があって、それが夢見ワールドの中では現実化していくんですね。マサオくんが漫画バーって書いて、風間くんは将来政治家になりたいって言って選挙活動をしたりとかするっていう、それぞれがそのみんな持ってる夢がバーンってその具現化してなっていくんですけども、そういうのも、ね、面白いなと思います。好きなのはね、まあ、クレヨンしんちゃんの映画大体はほとんど見てるんですけど、クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ夕日のカスカベボーイズっていう映画、これの映画はすごくね不思議な感じするんですけど、いいなと思います。しんちゃんたちが映画館に行って、その映画の中に入ってしまうんですね。で、西部劇の映画の中に入ってしまって、その世界から抜け出せれないという映画なんですけど、そのだから中盤のその映画の中に入ってしまって、どうやって抜け出すねんっていうのをずっとこうやるんですけど、最初のそのそこら辺までね、どうやったら抜け出せるかの解決に至るまで長く続くんですよね。で、そこは割と平坦なんやけど、最後の方になってぐーっと急に上がっていくんですけど、途中でしんちゃんたちが変身するんですけど、その時のデザインの格好とか、それぞれの変身したキャラクターかっこいいですよ。面白いです。超人的なパワーを持ったしんちゃんたちの5人の動き、これがなかなかよくできてるなと思いますね。だから、まあ、それぞれのテーマがあるんですけど、カスカベ防衛隊の5人がちゃんと機能してそれぞれの個性を生かして動くっていうのと、お父さんとお母さん、ヒロシとミサイがちゃんと頑張ってるところ、そういうのが出てる映画、しんちゃんの中でも出てる映画っていうのは特にいい面白い映画だと思います。それぞれいいんですけどね。あと何の映画見たかな、 X-Men アポカリプス、これで一番好きなシーンはすごい高速で動けるやつおったでしょ、クイックシルバーと呼ばれてる人ですね。あの人がものすごい高速で動けたらどういう風になるかっていう映像ね、あそこは特筆すべきところですねあれかっこよかったですね。あんな風に動けたら面白いなと思います。まあそれ以外はその X 面の世界なので面白いなと思いますけども、そういう能力があったら面白いなとか思いながら見ておりますが、まあ、ターミネーターとかも見ましたが、よく考えたら今年のんじゃないですね。今年のんで言ったら僕が見たのはタートルズも前のやつ、シャドウじゃなくて前のやつを見たんですが、あとマッドマックスと、マッドマックスとか、マッドマックスはね、僕世界観は好きなんですよね。映像がね、ああいう世界観の映像が好きです。で、よく考えてみたらその物語の話の流れ自体は逃げて戦って帰ってくるってだけの話なんですけど、言ってしまえばね、それだけなんですけど、まあそれでも全然映像的に面白かったりとかするしいいんですよね。なんかその中にまあいろいろと散りばめてるんでしょうけど、大筋の流れっていうのだけをなんていうんですかね、客観的に冷めた感じで見ると、ただそれだけなんですよね。敵がおって戦って勝っておしまいとか、そういうようなだいたいそういうもんなんですよね。カミニージャタートルズのやつだって悪いやつがおって、ほんで、亀軍団が倒すという、ただそれだけなんですけど、その中にはいろいろなんか作る側の思いとかいろいろ入ってるんでしょうけどね、そういうとこを読み取っていくのが面白いはずなんですが、 映像がすごく、なんていうの、世界の戦い方、アクションとかやった戦いのシーンとか、ここにこういうのを持ってくるかとか、そういうおーみたいな、そういうのに驚く、かっこいいなとかすごいなと思うところとかに、目が行きがちなんで、そういうとこを純粋に楽しむというか、そういう風な見方になってるような気もしますが、だからそういう意味では、ズートピア、ね、ズートピアを見るといろいろ考えますよね。その動物の世界でどういう風になっていけばいいんやろうかなとか、どういう風になるんやろうなとか考えるというかね、そういうことを考えるのが面白い映画なのかと言われてみると、まあそれは人それぞれねそんな言うたらもう元も子もない。ファインディングニモのファインディングドリー、あれも見ましたが、割とディズニーの映画の面白いですね。あ、そうなんですよ、なんか話がつながってるという、話がつながってるという説があるらしいです。そのファインディングニモとか、モンスターズインクとかカーズとかつながってるらしいですね。時系列がこうなってるそうですよ、ピクサーのシリーズは。ちょっとなんかで調べてみてくださいなんかあったと思います、そういう YouTube で動画で見ました。なるほどなと思いました。それ見てから余計にピクサー見てみたいなと思うような感じになりまして、いやこれじゃダメですね。ちゃんと映画めっちゃ好きな人とかに話してもらわないと年間映画批評にならないですね、まあいいですか、こんな感じで勘弁してもらって、それではね、何のこっちゃよう分かりませんが、それでは皆さん良いお年を。